様のその生涯、決してですね、手放し喜ばれたわけではなく、断腸の思いですね、断腸の思いで本当にその言葉をかけられ、そして十字架の道のスタートを切られた。その理由はすべてあなたの救いのためですね。私の救いのためだと。十字架が本当にむごたらしく思えば思うほど、私たちに対する愛の大きさが迫ってくるんです。皆さん、その愛を実感された1週間だったでしょうか。
アメン。
どうだったでしょうか。私は愛されて初めて愛することができますよね。しかも人の愛は限界があるので、私もですね、人を愛したいと思って愛するでしょう。でも限界があるんです。でも神の愛は限界がないんです。底なしの愛です。
アメン。
どれだけ欲張りな人でも満たされる愛なんですよ。だから私たちはですね、求めをさらば当たらぬと神様、イエス様は言われたんですよね。その大きな愛を持って私は1週間歩めたら幸いですが、でもこれだけ神様がですね、愛を語ってくださっていても、その愛を体験できない、実感できないという人もおられるんじゃないでしょうか。それは覆いをサタンがかぶせていると聖書は言いますよね。ですから私は毎週毎週この神の家族の礼拝で、特に神の愛をですね、どこから御言葉をいただこうとも感じるものでありたいんですよ。もちろん聖書は裁きの書でもありますよね。皆さんどうですか。どんなに愛のメッセージを語られても、皆さんのフィルターが裁きというメッセージに変えるでしょうか。どうでしょうかね。その逆もありますよね。どんなに厳しいメッセージを言うと愛されてるんだ、どっちがいいですかね。まあ後者がいいですけどね。でもやっぱりですね、私たちは整えられていくということもなされなければ、自分の思うままわがままに、いわゆるせっかくイエス様と出会ったのに歩んでしまう愚かなものですから、しつけられなければいけませんよね。訓練さなければいけません。でも土台はこの底なしの愛だということを覚えたいです。皆さんはその愛をね、実感したら愛してくださっている方に応えたいと思うでしょう。
アメン。
どうでしょうか。思いますよね。思い、それが命を捧げてくださったと知るときに、こんなもののためにと私は思いました。でも私たちは自分の願い、仕事がうまくいくように、試験が受かるように、いい点が取れるように、病気をしないように、治るように、夫婦家族仲良くいれるように、まあどれも大切なことですけども、それらばかりを願い、自分の生き方や考え方は変わろうとしない、変えようとしない。その願いがたとえ叶ったとしても、自分の考えや生き方は変えようとしないということがあるのではないでしょうか。いや、私は変えようと思ってるんですという人が多いでしょう。ではそうならば、どう変わりたいでしょうか。あの人のようになりたいでしょうか。この人のようになりたいでしょうか、というふうに思うかもしれませんが、でも聖書は言います。私たちが目指すべき方向は、父なる神様がすでに示されているということです。皆さんどこか分かりますか。目指すべき方向性、そうですね、イエス様の似姿のようにというのが、全ての作られたものを目指すべき方向だということを聖書はもう数千年前から教えているわけです。そのために必要なことは、まず全ての人は、私は神に作られたものということを、そのことに気づき、父なる神との関係を回復することです。イエス様を罪からの救い主で信じるということですよね。そして父なる神との関係を回復したものは、それで終わりではありません。神の形へと回復するんですよ。これがイエス様の似姿になっていくということですよね。私たちはここにおられる多くの方は、その神の形への回復へと歩んでいる途上ではないでしょうか。ね、途上なので、だから時々迷惑をかけるので、看板を下げているような感じだということをよく申しますね。工事中の看板ですよ。ご迷惑をかけてごめんなさいっていうね、あの看板。ああいう状況だということをお互いが思うときに、私たちは受け入れる心が生まれてくるんじゃないでしょうかね。ね、お互い。そういうことです。そして具体的にはどうなっていくのか。イエス様の似姿になっていくということは、ガラテア5章の22と23のことが起こっていくんですよね。あ、今の聖書箇所を聞いて、あ、ここだと思われた方はですね、共に告白をしたいと思うんです。御霊の実ですね、9つ。御霊の実は 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そうです。その実を結んでいくんです。その実を結んでいくんです。ね。ですから私たちが本当に神様と出会いし、自分自身を見たらね、まだまだと思うことがあるでしょう。でも、私たちの方向性が間違ってないかどうかを確認するためには、この9つの実が結ばれつつあるかということが確認対象なんですよ。どうですか、皆さん。ね、このことをね、一日、いや、一週間のうちどこかでね、確認できたらいいですよね。
アメン。
この9つの実。まあ一番難しいから最後に書いてある自制、セルフコントロールですよね。
アメン。
人の前ではうまいことね、作られても、誰も見ていないところでは、自分が出てしまうってね。まあでもね、これ私たちはいつも申し上げてますように、できてなければ救われてないんじゃなくて、ね、この方向に向かっていくんですよ。だってこの方向すら知らなかったんですよ、私たちは。ね。そしてそれらは、どうやったら結ばれていくか、イエス様は言われていますよね。神様、パウロを通して。内側におられる聖霊様によって、それが結ばれていくんだということなんです。あなたの頑張り、努力とかではないんだと、もうはっきり言ってます。だから皆さん、もしこれをね、頑張りで結んでいっておられようとしてたら、もう今日限りきっぱりやめましょう。聖霊のみなんですよ。ね、このこと皆さん何度も聞いておられるはずです。でも実際そう歩めているかということですね。願いばかりで生き方考え方が変わらない、そういうふうに思っている私たちに、今朝父なる神様はこの預言者エゼキエルを通して同じように考え方生き方を変えず、父なる神以外のものに走っていく、でも選ばれている民、イスラエルの民に語られているところがここなんですよ。ここからですね、新しい契約、約束ですね、王国と永遠の命の回復と題して、父なる神の思いと目指すべき方向性、聖霊の実を結ぶためにはどう生きたらいいのか、今日改めて教えられたい、心に刻みたいと願います。今日は2つです。1つは神の聖なる名のためにあなたを清めるということです、ね、神の聖なる名のためにあなたを清める。そしてもう1つは、神は壊れた町、壊れたあなたを回復し、人で満たす、ここは直接的に人で、祝福で満たすということです。この2つをですね、受け取っていきたいと思います。まず22節から28節にですね、今日、目を止めていただきたいんですけども、まずエゼキエル書ということをですね、皆さんあまり馴染みがなかったら、もう一度ですね、どういう書物かということをですね、簡単にですね、受け取っていきたいんですね。この書は今から2600年ほど前です。BC597 年というふうに、もうその歴史がもう刻まれていますが、預言者エゼキエルによって語られたイスラエルの民への回復の約束です。回復ということは今めちゃめちゃに壊れているということですよ。もう荒んでいるんです、ボロボロに。で、この34章にですね、ちょっと前の主がご自分で民を牧するという約束をされて、ダビデの子キリストを起こすとここで約束されています。そして35章からはイスラエルの山々を占領し所有しようとした偶像の拝む国エドム、ね、エドム人の国に対して神が罰を与えるということが予言されています。そしてこの36章で主がイスラエルの山々に予言を行わせ、イスラエルの民を霊的に回復させ、土地を回復させる約束をされているんですね。ちょっと36章を始めましょうか。じゃあ一節を皆さんで見ましょう。36の一節を3、はい。人の子よ、あなたはイスラエルの人々に予言せよ。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。そうですね、山々に予言せよという表現がですねあります。面白い表現ですが、これは回復の予言です、約束です。そしてですね、この1節から、今読んだ1節から7節の間にはですね、ここはですね、主がエドム人にイスラエルの山々をはじめ谷川や谷、廃墟が奪われ、町々が見捨てられている姿をご覧になって、神様はこういうふうに思われるんですよ。ちょっと5節、6節を読みましょうか。6節3、はい。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこう言われる。見よ、お前たちが国々の侮辱を受けてきたので、私は妬みと憤りを持って告げる。そうなんですよ。父の神様はですね、この選びの民、イスラエルを見るときに、このような思いで見られているということですね。私は妬みと憤りを持って告げるというふうにはっきりと言われています。 何度も何度もですね、ここにはそれゆえという言葉も使われていますね。非常に強くこれは反応しておられるということがわかります。それはイスラエル人が所有しているところでしたが、究極的には神様ご自身の土地なんですよ、そこはね。このことはレビ記25章23節にはこうあります。地は私のものであるって書いてあるんですよ、ね、そうですね。神様はこの天地を作られたので、この地は神のもの、私のものだって言い切られてるんですよ。皆さんどうですか。いや、そんなことを言っても違います、これはね、所有者いるんですって言いますか。もっとそれを超えた神のものですよね。ある私のですね、本当に導いてくださった今90を超える先生はですね、ある時アメリカのナイアガラに行かれたんですよ。でですね、横の方がですね、この、まあ、大富豪の方がおられてですね、この一帯はね、まあ、ナイアガラ抜きしてこのナイアガラのここの土地は私の所有なんですということを威張ってはったらしいんですよ。そしたらその僕先生はね、私はこのナイアガラも含めて全部私の所有ですって言わはったんですよね。でその大富豪はびっくりしたと。わかりますね、意味ね、父なる神のものだからです。で私はそのことが言い切れる存在ですよね。神のものです。全てはですね、主がご自分のものを自分の民としたイスラエル人に与えられたということです。そのことがここで言われているんですね。だから憤っておられるわけですよ、妬んでおられるわけですね。聖書はそのいきさつをはっきり教えています。創世記12章では、私が示す地へ行きなさいとアブラムに約束の地カナンを与えると言われて、孫のヤコブがしばらく住んで飢饉によって、息子のヨセフを通してエジプトに移住しまして、400年の間星の数のように増えた。でも奴隷で苦しめられたので、主はモーセを通してエジプトを脱出させられて、40年の荒野の生活の後、ようやくヨシアの代にカナンの地に入ったわけですよね。そしてルスの間に住んでいた先住民をエリコの城壁、有名なエリコの城壁の陥落などの主の御業によって打ち勝って、約束の地にしっかり定着したんですよ。だから聖書はね、はっきりと記されています。今から3200年ほど前にそのことがなされたわけですね。今ですね、皆さんはイスラエルハマスのね、その戦争のことで、この土地の所有権のことでいろいろ報道されているのを聞きます。で私たちのね、立つべきところはここなんですよ。ここに立ちたいと思うんですね。もう3000年以上前からの話なので、ここら辺の話ではないんです、数百年の間。だからもちろんですね、私は神の見ておられるようにというところに立つキリストの民ですから、そこに立ちたいんですよね。私たちキリスト者はこの御言葉に立って、神がアブラムの時から与えている土地であり、父なる神の所有との視点に立ちたいんですよ。でここ36章では、主ご自身の所有の地をエドム人が我が物のように奪い取ったので、自分自身が侵されたと神様自身が感じられてね、それで言われているところがこの36章全部なのだということを覚えたいですね。だから主はですね、同じ視点と思いであなたがね、迫害された時も見てくださることを覚えたんですよ。なぜならばあなたは主のものだからです。だからあなたがですね、本当に意地悪されたり、迫害されたり、傷つけられたり、苦しめられたり、悲しめられたりすると、同じように神様も悲しまれるんですよ、ね、ここでそのようにされたように、その神様のお姿を覚えたいですね。だから私たちは勝手に一人でね、苦しんでるんじゃなくって、同じように主も苦しんでくださったことを覚えたいんです。このことはここから受け取っていきましょう。パウロはクリスチャンを迫害していた時に、ね、パウロ自身が迫害していた時ね、ダマスコに行く途中でイエス様出会ってくださいましたよね。その時に主はこう言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、あなたはどうなんですかとパウロが聞いたら、私はあなたが迫害しているイエスであると言われたんですよ。実際迫害されていたのはイエス様を信じる人ですよね。でも神様は私が迫害されると言われたんですよ。ここにね、神様は私たちと一緒にいてくださるということの、これはもう明確な表示であることが分かりますよね。皆さんどう思いますか。嬉しいですか。嫌ですか。嬉しいですよ ね。嫌なことないですね。そんな風に思ってくださったんですか。で私はね、特にそういうことを意識せずに孤独に陥りやすいんですよ。で私たちは苦しい時、悲しい時、辛い時、主も同じように辛く感じてくださっていることを覚えたいんです。 私たちが踏みにじられるようなことをされたら、迫害されたら、主はご自分が迫害されたもののようになってくださる。ここにね、主の情熱があるんじゃないでしょうか。強い妬みと憤りで踏みつけられたものを回復する強い意志を示されたんですよ。そして8節から11節にですね、特に11節にこうあります。36の11見ましょうか。皆さんで3、はい。私はお前たちの上に人と家畜を増やす。彼らは増えて多くの子を産む。私はお前たちを昔のように人の住むところとし、以前よりも栄えさせる。その時お前たちは私が主であることを知るって書いてあるんですよ。ここがですね、よく本当にイスラエルの1948年の建国の時に問い出される御言葉の根拠の一つですね。エゼキエル書は予言の書ですよね。これから起こることの約束だ。このエゼキエル書がなったんだと多くの人は言われているわけですね。イエス様、神様自身がイスラエルの人々をご自分の地に帰らせるという約束です。そしてここでは以前より栄えるという回復の予言ですね。でこの予言はエルサレムが徹底的に破壊され、皆さん何度も何度も破壊されたのご存知ですよね。歴史的にね、それで何度も散らされたのもご存知ですよね。徹底的に破壊され、イスラエルが踏み荒らされている時に約束された、これ約束なんですよ。だから目の前にあるのはもう廃墟となった、ね、町を見て回復するということを聞いたわけですよ。皆さんはどうですか。これめちゃめちゃ信仰がいりますよね。目の前に起こっているのはもう悲惨極まりない状況ですよ。まあ今私たちが報道を受けている状況かもしれませんね。もっと良かったんです、昔は。でもそこに主はいや回復するんだ、回復を与えるんだ、そして今よりもっと人が増えるんだということを言われたんですよ。これものすごく信仰が必要ですよね。皆さん信じますか、そのことを言われて、ね、目の前にあるものを見て生きるのはそれは信仰者とは言えないんですよ。だからその時に語える神の言葉に信頼して歩んでいこうとするのが信仰者と言える。だからこれ人間の力ではもう到底無理ですよね、私たちの価値観。だから主が共にいてくださなければならないということですよ。まさにそのことをですね、イスラエルの民はここで経験したわけですね。これはこの時から、ね、この予言の時から70、この時から、まあ、70年後のバビロン捕囚というのが起こるんですけども、それからの帰還のことを指すのではないわけです。神殿が再建され、城壁は立て直されたんですけども、以前のような栄光はなかったと預言者エズラは語っていますよね。ではいつのことか、ね、これは19世紀終わりから世界に散っていたユダヤ人がこの地に集まり始めたわけです。最初は小さな帰還民の波は10世紀初め滝のように大水の流れができて人口は急増し、そして申し上げた1948年にイスラエルの国家が建国されたんですね。帰還民たちは開墾して沼から水を取り出して開拓をして、世界中からの援助によって基金を募り、作り、イスラエルの地を緑にすべく植林の事業に取り組み、町々が建てられている。四国ほどの大きさの広さに今はですね、最先端のその植林の技術があるということで世界中が注目し始めていたわけですね。いやもう実際にそのようなね、本当に国になっていた。また IT 的なことも今盛んになっていた。そしてね、よく耳にするでしょう、テルアビブというところはもともと砂丘だったんですよ、ね、砂丘だったところが今40万人の大都市になっていますね。でも皆さん覚えましょう、このエゼキエル書の今11章の11節の予言が全て成就したわけではないということ。確実にその方向に進んでいるとは言えます。ですが私たちはですね、このことも神の視点で見るものでいたいんですね。22、23、そのことで読んでいきましょうか。今日の箇所です。36の22、23を3、はい。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った国々の間であなた方が怪我した私の聖なる名のためである。私はあなた方が国々の間で怪我した私の大いなる名が聖であることを示す。あなた方が彼らのただ中で怪我した名である。私が彼らの目の前に、私があなた方のうちで聖であることを示すとき、国々は私が主であることを知る。 神である主の言葉、皆さんここで書いたことお分かりでしょうか。
アメン。
イスラエルはですね、何度も何度も戦い挑まれ、今もそうですが、土地も奪われ追放される苦しみの経験をし続けてきています。しかしこのさっきの17節にですね、その約束の地に住んでいた時、生き方と行いによって怪我していたのは他でもないイスラエルの人々自身だったんですね。で、主がその汚れのためイスラエルの民を世界に散らしても、なおそこで主の名を汚さないことをイスラエルの民は行い、そのためその国の人々は彼らが信じる神を見下すようになった。つまり一体だと思っておられますけどね、その思われている人がその汚すようなことをしたら、当然お前の信じる神はそんなものかっていうふうになるわけですよ。そういう図式です。だからこれは私たちに当てはめたら、私たちもイエス様信じていながらね、本当に神の名を汚さないことをしたら、お前らしいとイエス様ってそんなもんかというふうになるわけですよ。で、私はこれをしたときにですね、なかなか学校で私クリスチャンってそれまで大々的に言ったんですけど、言えなくなったんですね。言わん方がいいのかなとかですね、これすごくチャレンジですよね。皆さんどうですか。皆さんもですね、皆さん使わされる場所場所で、私はクリスチャンですって言われてる方もそうじゃない方もおられるかもしれません。それぞれに理由があるでしょうね。そのことを今日問われたいんですよ。でも神様は明らかに、あなたは使わされた主の宮と言われてますので、表明することが主の願いではあるんです。
アメ
ン。それは私たちが祈りの中でどう応答するかですよね。でもここではっきりとイスラエルの民は汚すことを行っていたので、主の名自身が、神様自身がね、その地も汚し、私の根を汚したんだということを言われているわけです。そのためですね、その国の人々は彼らが信じる神を見下すようになって、つまり神様を信じる人が本当に起こらなかったんです。ですから父なる神はご自分の民を汚れから清める約束をここでなされたんです。それが22節ですね。で、ここで神様が主の回復ね、つまり私たちに回復を与える理由がここで2つ分かるんです。今まで皆さんが聞いていた理由はね、特にこれは新約をベースにした回復っていうのは、それはイエス様を使わされた理由は、私たちを父なる神様は本当に慈しんで愛して愛おしんで命まで捧げるぐらい、なぜそうされたのか、それはあなたとの交わりを回復したいためなんですよ。つまりあなたとアダムとエバが罪を犯す前のアダムよエバよとははいなんですかという、その人格的な交わりを回復したいと、ただその一手のためにイエス様を十字架につけ死に打ち勝たされたということですね。これを皆さんよく聞いてもらって、でも今日はもう一つです。ここにですね、はっきりと回復の理由があります。22節にですね、こうありますよね。神である主はこうやる、私がことを行うのはあなたのためではなく、ってはっきり言われましたね。何のためですか。
聖なる、
私の聖なる名のためなんですよ。
アメン。
ね、この視点をね、私たちはね、今まで薄かったんではないでしょうか。
アメン。
持ちたいんです、ね、ご自身の聖なる名のためにですよ。ご自身が選ばれた民、ご自身が選ばれた土地がけなされているわけですよ。バカにされているんですよ。なので父なる神はご自分の名誉がけがされていることを嫌がられたんです。
アメン。
大切な、皆さんこれはね、私たちもそうですね、大切な人ね、例えば夫、妻、子供、親友とかがバカにされたらどうですか。そうなんですよって思います。私が言う分にはいいけども、あんたが言うなと思いません。あ、違いますか。これはやっぱりね、夫婦は一心同体だし、やっぱり何やか言うても愛してます。何やか言うても愛してます。やっぱり愛してますよ。それぞれね、いろんな思いがあってもね、私たち限界がありますからね。でも主にあって愛する大切な生涯に歩んでいく存在ですよね。それを他の人が言われたら嫌でしょ皆さん。
そうです
ね、そういうことですよ。神様はそういうことを本当に足らなかったんですよ。それほどね、選びの民、イスラエルを愛されることをね、私は覚えたいんです。でもイスラエルの民はそのことをね、全然意識もなく我が物がやっていた、ね、前も三谷先生、私は嫌いか好きかというのは嫌いですって言われてましたよね。確かにね、お世話している人がね、団体行動せんとね、誰かをね、こうなんか、別行動とかされたら嫌ですよね。そんな話もされてましたよね。ですが私たちはね、この視点を おっしゃる。つまり神様は私たちがなんやかんや思いますが、神様がそういうふうに思われているんだからアーメンと受け取る。その視点で私たちも祈るんですよ。好き嫌いではないです。御言葉は神がそう思われているから立つ。これが信仰者です、ね、でここにできないのは何かあるんですよ、私の中に。だから私たち探っていただいて変えられていくように祈っていきたいんですね。今だからそういう意味ではね、目の前にある映像とか情報で本当にそれが今までよりも難しい状況だと思います。今までは遠い感覚だったと思うんです、こういうことは。でもめちゃめちゃ近いと思うんですよ。で皆さん、多分皆さん周りはね、多分なんでこんなことすんねん、イスラエルみたいな意見がどんどん出てると思いますね。皆さん、なんて答えますか、ね、私はここで本当に答え方、先生の元の人に弁明ということが御言葉だって今こそ必要じゃないでしょうか。そしてそのあなたの答えがその人を神に向かわせるということを祈っていきたいんです。もう一度確認します。3つのことです、私たち今この状況でなすべきこと。1つはイエス様言われましたよね、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を生み出す者としてエルサレム平和のために祈るとともに、速やかに争いが止められ平和がなさることを祈るものとされたい。二つ目は、このような争いは私たちも身近な中で兄弟喧嘩、友達の喧嘩、夫婦の間のいさかい、いろんなことをしてしまうのと変わらない、その罪の性質が私にもあるんだということに気づいて、この罪を自分で自分を消せないということで、誠の神に向く機会となるよ。そして三つ目は、今こそですよ皆さん。福音派の18番なんですか、伝道ですよね。今こそ伝道するんです。今こそですよ。多くの人がですね、本当に日本というのはですね、空気というものを大事にします。みんなが言ってることにですね、同調していくことがですね、ある意味で安泰だというふうな変な日本教徒があるので、今こそそうじゃない、ね、そのふわっとした空気に流せることなく、いや今言った2つのことを言いながら、分かち合いながら、今こそ私に必要なものはイエス様だということをね、伝えていく。このこれからクリスマスに向かって伝道しやすい時期です。福音を伝えていきたいんですよ。この3つのことを覚えたんです。ですから私はですね、この父なる神の思いを受け取っていきたい。私の聖なる名のために回復を与えるんですよ、ね、でこれと私たちに接しくださるのは同じ理由です。主がご自分の形として人を作られました。その人が汚れの中に、その人の中に汚れが入りましたね。神の形が損なわれてしまったんですよ。主はそのことをご存知でキリストを使わし、その血によって私たちの罪を許し、それを聖霊によって清め、神の形に戻すべく働かれたんです。これはですね、人格的には父なる神との交わりの回復とともに、ご自身のためなんですよね。エペソ 1-6 にこうあります。エペソ1章6節にこうあります。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと、ね、つまり神が褒めたたえるためにあなたは回復されるべきなんだということです。アメン。ある意味では皆さん、すごくないですか、私の存在ってそこまで思ってくださってるのかと。私の存在が主の素晴らしさを表す器となるんだと。ここにも生きる意味がありますよね。神の素晴らしさを表すためにあなたは全てのことをなすんです。そのことを私は覚えたいんですね。そしてですね、次に主の回復の2段階がこうであります。主の回復の2ステップといったりですね、まず1段階目は、はじめに主は彼らを全ての国々から集められその地に連れ戻すということです、ね、今それがずっとなってるんですよね。そして2ステップ2段階目、次に主はすでに集められた彼らに対して精霊を注いで彼らを清め、神の命令に従うことができるようにしてくださるんですよ。これがね、まだなってないですね。皆さんご存知でしょうか、今このユダヤ人の8割は神を信じていない世俗派と言われています。ましてやイエス様を信じている人の割合はまだ 0.1% ぐらいと言われています。しかしイエス様を知らない彼らがなぜ聖書に書かれているようにこのように動いているんでしょうか。帰還したりして、それは彼らではなくて私がしているという証拠ですよ、ね、神様が働いているのも証拠ですよ、ね、それに動いているのは彼らの功績ではなくて神の 技であることを知らせるためです。神の恵みは信仰を持つ前から先行して働いているんです。だから私たちはこの、ね、神の選びの民がイエス様と出会っていくように祈るものとされなければいけない。
アメン、
ね、ここに本当にこの大きな計画の中に私たちは重要な器なんですよ、ね、だから今私たちが目の前にしているものを見て同じ神を知らない人と同じようなマインドでいるのではなくて、神の計画を知った上で確信を持って祈っているものとされたいんですよね。
アメン。
それに皆さん今日からね、耳にするニュースを見るときに、聞くときにそう祈っていきましょう、ね、イエス様に立ち返る人が起こされるように、この情報を聞く人も同じように起こされていくように。私たちはいかがでしょうか。そして彼らに素晴らしい約束がありました。今日の中心節を読みましょう。26節を読みましょうか。3、はい。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。お分かりですね。今まで神様の計画を受け取ってどういう意味でしょうか。私これ始めるときですね、肉の心ってこれ肉的なことちゃうなと思ったんですね。思った人います？肉って自分中心って言うんですよね。なんでこれわざわざ違いますよね。これ皆さん間違ってもらえないでくださいね。まあ、新しい心、新しい霊分かりますよね。心が変えられていくんですよ。つまり神が言われている回復というのはですね、あなた一人一人の心が変えられていかなければ国の回復なんていうのはないことですね。国全体変わってから少子が変わるなんてことはないんですよ。一人一人が変わってから国が変わるっていうのが神の順番で原則ですね。ですからね、本当にこのことをよく知る先人の信仰者はですね、世界平和をね、声高々に叫んで活動するのもそれも悪くはないけども、まずその前に家に帰ってあなたの家族を愛しなさいっていうことがありますよね。身近な人をまず愛するんですよ。それがね、できないから、そのことをごまかすために外に向かうということを私たちはやってしまったりするときあるんです。まずあなたの身近な、まず自分自身を愛し、一番身近な人を愛することをみんながやったら、世界は一瞬で変わりますよね。そのことを言われたんです。新しい心、新しい霊を与えなさい。そして与えるということです。これ約束です。そしてその次、私はあなたの体から石の心を除くんです。皆さん、石とは何ですか？石とは、硬くて冷たいですよ。つまり堅くなでどうしようもないということです。私はこうやというイエス様を信じて、先ほど最初に言いましたね、本当に願うけども自分は一向に変わろうとしないんです。自分中心のままでいたいと思うんです。これを石の心と言います。皆さん自分の心はどうですか。それに対して肉の心は何ですか。肉というのは体のことです。はい、肉に対して体はどうですか。まず柔らかくて、すみません、石に対して肉ですね。柔らかくて、
温かい。
あ、そう、温かい。血が通ってるんですよ。そういう意味です。柔軟で血が通っていて柔らかいということです。これが肉の心です、ね。だから石の心であるならば、どんなに聖書を読んでも聞いても変わらないんですよ。まずそういう人生を送りたいですか。そしたら、ね、無駄になるんですよ。捧げていること自体が。だから私たちは石の心であることを認めて、それをどうするんですか。神様に申し上げて聖霊様に変えていただくんですよ。自分の力で神様頑張ったら石の心が肉になりますか。ならないでしょ、こんな。だから何度も何度も聖書は教えているように、聖霊がそのことをなすんですよ。だから私たちがすることはまず砕かれていくんです。水が高いところから低いところに流れていくように、で本当に砕かれる。神や高いものに敵対されるので、へりくだるものに恵みを授けられるので、だから砕かれていくんですよ。そして本当に上渇きの心を持って御言葉をですね、本当に慕い求めていくんです。子供のようにミルクの飲むように。だから御言葉が語るところ、学ばれるところ、分かち合うところに進んで身を置く、ね、そして神様と個人的なデートの時間を持つんですよ。これをデボーションと言いますよね。お勤めではないんですよ。私たちの石の心が肉の心とされていくためです、ね、そして私たちは、ね、もちろんキリストの体に属する、ね、生まれたばかりの赤ちゃんはおぎゃーと生まれたらどこかの家族に属し始めて大きくなるように、霊的におぎゃーと生まれたイエスの死に行ったばかりの人はどこかの神の家族に属さないと死んでしまうんです、ね。 ね。そして共に交わり、イエスのいろんな証を分かち合って、そして賛美を捧げていくときに、賛美のうちに私は座すると言われた賛美をことさら好まれるので、神様は主の臨座を体験するんです。そのことを何度も何度も積み重ねていくと、どんなに堅くなでもね、どんなに頭カッチンカチンになってても、神様はそのくさびを打ってやらかします。皆さん、大きな石をね、二つに割るのをどうして、どうするか知ってますか？昔巨石文化だったでしょ。一点ね、一点を打つんですよ。そしたらパリーンって割れる。だから一箇所でもいいんですよ、ね、私たち固くなな心に御言葉の、ね、本当にぐさっと心を支えた、あの人の働きの二章でパペテロのメッセージを聞いて心を支えて、私は一体どうしたらいいのかと悔い改めて短いた人も御言葉を聞いたんですよね。心を刺されたように、御言葉は神であったとあります。言葉は神であった。だから言葉はイエス様自身なので、この御言葉をですね、私はもう一度御霊によって受け取っていきたい。そうすれば私たちは石の心が肉の心になっていくんですよ。これ約束です。そしてこれは直接的にはユダヤ人に対する約束命令なので、この約束なので、そのことはこれからなされていくんだということですよ、ね、でそのことを通して私たちは、最後ですが29節からずっと最後まで書いてあります。神が来られた町を回復するということですね。聖霊の神聖を経たイスラエルの民がその土地においてさらなる豊かさを経験する予言です。集められた時にすでに作物が育っていましたが、そのうち大きな試練、大患難とも呼ばれる試練を受けます。そしてイエス様が天から来られて世界の軍隊によって迫る彼らを救われ、そして聖霊を注いで彼らを覚醒させるとあるんですよ。これが29から30節で書いてます。イエス様こそがメシア、ね、今も待ち望んでおられます救い主を、ああイエス様こそ救い主なんだということを受け入れ、悔い改めた後にメシアが王となる神の国においてこの穀物の豊かさを知るんです。そしてその中で初めて自分の過去にしていたことがいかに恥ずかしいものであったかを心底思い知るんですよ、ね、これが31節です。自分たちの不義と忌み嫌うべき技を憎むようになるんですよ。皆さんもそうじゃないでしょうか。皆さんもね、あんなことやってしまったということを自分で恥じるということ、これは聖の技です、ね、このことがイスラエルの国にも起こるんだという約束ですね。私たちも聖霊の神聖をいただいて、いかに自分のしていたことが恥ずかしいかを知るように、ね、パウロはこう語ります。ローマ書6章20から22節、ね、ローマ書6の20から22節、ここにこうあります。読める方は一緒に読みましょうか。ローマ書6章の20から22節を読みたいと思います。ご一緒に3、はい。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなたはどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それのいくつくところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。アメンでしょうか、ね、私今まで結んでいたものはね、本当それはもう恥ずかしくて、ね、死に向かうものだ。でも今は永遠の命に向かうんだ。素晴らしい、これは恵みではないでしょうか。そして30から38では廃墟の立て直しがなされていくわけですね。主が牧者となり、そしてここに多くの人が増える、羊のように多くの人が増える、すなわち主への礼拝への生きた捧げ物がなされていく。そしてとんでもない数の羊と同じように主が人々を増やして180度方向転換し祝福しくださるんだと。私たちはどうでしょうか。私たちも廃墟のように現状が、家庭が、自分自身が荒れ果てている、荒んでいると感じることがあるかもしれません。しかしイエス様を罪からの救い主で信じて、聖霊によって新しく生まれ変わる神聖体験をするならば、方向が定まって主が与えられた賜物を差し出して役割に生きることができるんです。互いに祈り合い、互いに励まし戒め合い、聖霊様の力によって私の主はイエス・キリストですと心から告白をし、告白だけではなくて私の人生の中心にイエス様を置いて、イエス様に優先的に時間や財や賜物を使っていただく、そういう生き方を 精霊の力によってなすことができるんですよ。ね、皆さん単に告白だけではないんですよ。私の主はイエス様っていうのはね、これ告白になるとこれ慣れてしまうとお誰も組み立ててしまうので、そうなんです。そこに生きるんですよ。つまりそこを優先するとです、時間も財も賜物もイエス様を大事として捧げていくという言い方をしていくということですよ。そのことを私は成していきたいんです。皆さん、ザーカイはそうしましたよね。イエス様と出会って今日この世に救いが来たというイエスの宣言の中で、2倍で祈り4倍にして返しますって宣言したんですよね。あれは聖霊の本当に臨在をいただいた印なんでしょうか。イエス様は言われました。私は失われた人を探して救うために来たんだと。私は探されて救われました。次はあなたの親しい大切な人の番です。そのことをあなたに委ねました。今この混沌としているからこそ、多くの人はこの明確なメッセージを必要としています。このことを携わることができるのは私たちあなたしかおられません。このことをですね、覚えて私は祈りを積み上げて、本当にですね、神様の再臨の待ちのとみながら、よくやったと、ね、忠実、成果、結果じゃないですよ皆さん、ね、忠実さを、ね、役割を果たしたということを神様を褒めていただく、そのようなものとなって、冠を授けていただくものとなっていきましょう。みんなに与えます、この素晴らしい冠。感謝しましょう。祈りましょう。あなたに新しい心を与え、あなたのうちに新しい霊を与える。私はあなたの体から石の心を除き、あなたに肉の心を与える。天の神様、あなたの聖なる皆を褒めたたえます。あなたの本当に3000年以上前から約束されたこの回復の予言、私にも与えてくださったかと感謝します。今まさにそのことが今目の前で起こっている時代に私は生かされています。どうか私たちがこの御言葉に立って、あなたが見ておられる視点を持ってこのことを祈り、役割を果たすことができますように。どうか聖霊の神様、力を与えてください。祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお下げいたしましょう。